働く女と〇〇と。働く女と〇〇と、ピースの小沢彩です。この番組は働く女性をゲストに迎えた約30分のトーク番組となっております。今週のゲストは、某別荘地に98万円で温泉が出るマンションを買い、DIY をして、二拠点生活を送られているという作家の高田のまどか先生です。こんにちは。
こんにちは。
はい。今回同人誌で物件取得からリノベまでのお話など、はいはい、いろいろ書かれているということなんですけれども、はい、98万円で家を買うって結構想定外じゃないですか。普通の方からすると。
そうかな。なんかもう慣れきってしまった。
今回でだってお家買うのが、
何件目だろう、
ほらもうご本人も何件目だろうって、私いくつになったんだろうくらいの感覚で、
はい、
でこうあれですよね、ご両親も何回も住み替えをされてるような環境で、
はいはい、
でご自身も今のねお家が他の拠点に関西にあった上で、はい、今回2拠点のところ、はい、物件を探すということで、 いろんな物件を内見した結果で今のリゾート地に、
はい、ここです。
はい、
ここ。
はい。で、お宅にお邪魔してるんですけれども、はい、その激安物件、しかもリゾートマンション、はい、っていうことで、はいはい、何から、なんか情報量が多すぎて、多分、不動産に慣れてない方、普通に働いてる方って結構ピンとこない方も多いかと思うんですけれども、
はい、
結構リゾートマンションね、今、築年数が古いヴィンテージマンションと言われるものがいっぱい、スーモとか、はいはい、ホームズとかいろんなのに出てたりとかしますけれども、
はい、
なんかどんな感じでパッと見て探そうってなったのか、ちょっと改めてお話伺っていいですか？
はい。多分もう皆さん二拠点になりたい、二拠点したいっていう方々、はい、皆さん一緒だと思うんですけど、
はい、
まあ、温泉か海、
はい、
温泉か海ですよね。まあ、もちろん、キャンパーの人は山っていうのもあるんですけど、はい、そもそもなんかここにたどり着く前に、コロナが始まって、海外に出られなくなって、で、こう、ちょっと家から出たくなっちゃって、その時に、日本中を割と旅して回ったんですね。
はい。
いろんなところに行って、うん、ちょうど同人誌の冒頭に、私がツイッターに載せたそのまま、ツイッターっていうか X に載せたそのまんまなんですけど、いろんなところに行きました。
はい。
ありとあらゆる温泉地に行きました。私は本当にお風呂が大好きで、
はい。
もう家の、なんていうんですかね、ユニットバスを改造するぐらいにお風呂にこだわりがありまして、
はい。
家のユニットバス改造に関しては、ちょっとおかしい、家庭が、ノートにあるので、皆さん、サクッと読んでもらえれば、あ、こいつちょっとおかしいなって思うよくわかるんですけど、本当にお風呂が大好きで、
はい、
もう死ぬときは風呂で死にたいぐらいな。
いや、だって1日4時間とか6時間とか入られてるって伺いましたけども。
あ、そうですね。本当に、
はい、
1日の数値の3分の1ぐらいは湯に浸かってくる苦ではないぐらいの、はい、お風呂が大好きな人間なんですよ。多分前世は魚ですね。
で、ということで、もう本当にお風呂が好きだから、まあ温泉地に家を買うということで、今回その決断をされたそうなんですけど、
はい、
こう、まず、いろんなところにちゃんと、エアビーだったりとか、はい、長期滞在をしたりとか、はいはい、実際にその暮らしを、旅行だけじゃなくて、はい、地域を知るために、かなりいろんなところに行かれた結果、はい、ね、鎌倉とかも、
はいはい、
逗子エリアを見られたりとか、はい、まあ、他にもいろんなエリアを、はい、まあ、それ詳しくは同人誌を読んでいただきたいんですけど、
はい、
日本各地、点々と確認をされて、
はい、
で、そこで大体エリアを絞って、で物件を探すっていう流れがありましたけれども、
はい、
この数万円からあるんですね、物件って。
そうですよ。っていうか今だと0円物件とか、
はい、
0円市場っていうサイトがあって、はい、そこだと本当にもう相続でこう受け継いだけども、ただでもいいから譲りたいっていう人たちがたくさんいるっていうことで、そういうサイトが最近できましたね。
はい、
私もちょっと前に実は祖父の家を、
はい、
なんていうんですか、祖父の家じまいというか、もう 15年ぐらい手つかずのままでいた、あの再建築不可物件、確か地獄の再建築不可物件を売ってきたっていう、はい、よくあの言ってたやつなんですけど、はい、それも、あの、初めは本当に0円でもいいか手放したいなと思ってたんですが、あの、最終的には50万円で手売りをしてきて、はい、仲介を売れずに手売りをして、はい、あの、登記まで自分でできるんだっていうことが分かったので、あの、大変勉強にはなったんです。で、それに関しては、はい、あの、まあ、似たような経験をなんかされてる方のためにちょっとまあまとめてまたあの本に書籍にしたいなと思っておりまして、で、その実はそのまあそれも同時に出す予定だったんですけど、はい、なんか書き上がった瞬間にあの別の連載をの準備をしていた某編集部さんにあのサクッと奪われたんですよね、本にしますうちでみたいな、で、あ、同人誌で出す原稿がなくなってしまったって思って、
はい、
でそれででも同人誌をどうしても出したいと思って、はい、でじゃあもうこのでもこの98万円で買った物件のことなんてみんなどんなに興味があるか分かんないから、はい、まあ同人誌で出してちょこっと出して売ればいいかなと思ってたら、意外となんかみんななんかね、X 上で割とこうバズったりとかして、はい、あの、興味があるんだなっていうのがすごく最近、そんなに興味があるんだ、私は好きでやってるけどみたいな感じで、逆にこう、不思議な、本当に。
本当にここであの、お宅にお邪魔して、この景観を見た瞬間に自然がもうわって、自然フロントじゃないですか。
そうですね。
はい。はい、この抜け感っていうのが、やっぱり都心だったりとか、あの、景色って変えられないから、
はいはい。
あ、築年数古くても景色がこれだけ素敵であれば、うんうん、内装はいくらでも変えられるんだっていうのが、まあ、リノベね、やったことある人はピンとくるかもしれないんですけれども、はい、なんか、果たして築年数が数十年、うん十年のマンションでどこまで変えられるのかっていうのって、リノベを経験していないとわからなかったり、
はいはい、
その物件取得のあの、この土地がどれくらいそのスーパーマーケットまでのアクセスがあるのかとか、スーパーがなくて、ネットスーパーがあったとしても、ちょっとしたものを、あ、買いに行かなきゃいけないっていう時の、
うんうん、
コンビニがあったらいいけれども、うん、大体ないじゃないですか。
ないないない。
っていう時に、あの、高野さんがすごくね、あの、地域の周辺をやっぱくまなく取材のようにチェックをされて、
はいはい。
なんかどんなことから始めたかっていうと、周りのね、近隣のところにお客さんとして、
そうですね。
はい。潜り込み、
はい。
そこの店主に話を聞くとか。
そうですね。あの、普通にあの、白髪染めに行って、
はい。
あの、やっぱりこう、あの、美容院とかだとすごいわかりやすいんですよ。
はい。
なぜ何時間もいるから、
はい。
あの、普通に喋ってくれるじゃないですか。
はい。
あの、向こうの方も気を使って。で、大体その、なんていうんですかね。私はホットペッパービューティーさんとか使ってるんですけど、はい、そうすると、ホットペッパービューティーに登録ができるってなると、割とこう若い人がやってるところですよね。
はい、
で、私が行ったところはもうまさに東京で修行して、コロナ禍で帰ってきてっていう若い人たちが始めたところなんで、はい、あの、やっぱり帰ってきた理由を聞きますよね。
そうですよね。
ね、どうして帰ってきたの、
はい、
っていう風にすると大抵いいポジティブな面を言ってくれるんですよ、は
い、そうですよね。だって地元がきっと嫌いだったら戻ってこないし、
そうなんですよ。
東京を知った上でまた戻ってくるってなると良さがないと戻ってこないわけですから、
そうなんですよ。でやっぱり東京で修行してる例えば美容師さんとかってそこそこやっぱ腕があるので、はい、その東京の、まあ、あの美容師さんの、あの腕を東京の3分の2の価格であの、し、やってもらえるってすごくお得じゃないですか。
はい。
で、まあ言ってみる薬剤とかは、言ってみたらその、どこでも買える、今通販でどこでも買えるから、はい、まあいわゆるこう、店舗の、いわゆる賃料ですよね。
はい。
すべてあの価格に反映してくるのが。
はい。
だけど、本当にあの、こういう田舎だと、ほぼ賃料がない。ないも同然、はい、もしくはもう本当に古いあの利用室を居抜きで使ってたりとかして、でそれが全部価格に反映されるので私たちとしてはお得しかないっていう、はい、本当に
そこでいろいろとそのカットカラーとかしてる1時間半とか2時間の間にいろんな土地の情報とか美味しいご飯の情報とか、
はい、吸い上げるわけです、
はい、どんな質問すると物件のそのこの土地の良さだったりとかっていうのを引き出しやすいんですかね。
まず本当に、あの、大阪人らしい言い方なんですけど、最近どうですか、はい、みたいなね。とか入るわけですよ。
どないでっか
そうそうです、そうです。なんか、お客さんどうですかみたいな感じで聞きますよね。はい、で、最近、あとは、この辺の、なんて言うんですかね。あの、お客さんが、 やっぱり美容院にかけるコストってものすごくその人たちの収入に反映していて、はい、例えばこう白髪を染めるのは家でもできるから家でやろうっていう人と、はい、いや、やっぱり美容院でやろうっていうのってすごくこう、はい、ギリギリの選択肢だと思うんです、
はい、
もしくは子供、
はい、
子供のカット、特に男の子のカット、いや、わざわざ美容院に行かせなくても、
はい、
親のね、親がやっちゃうって多分あると思うんですよ。うちも息子のこうね、はい、髪の毛を羊のように刈り続けた歴史があるので、
はい、
そこがですね、やっぱり見てて景気がわかります、
はい。
私が3時間パーマ、まあストレートパーマと白髪を染めている間に、はい、本当に入れ替わり立ち替わり近所の坊主が山ほどやってきて、
はい、
で、それをもう本当に羊のように買っていくわけですよ。それを見てて、あ、はい、この辺景気がいいんだなって思いましたね。
すごい。だから美容院に来るお客さんを見たりとかしながら、あ、ってことは子供のカットがいるってことは子育て世代がまだまだいるんだとか。
そう、たくさんいて、で、しかもお母さんたちが働いてるから、
はい、
みんな一人で来るんですよ。
はい、
で、一人で来て、
はい、
もう当たり前のようにガーって買って去っていく、
はい。
で、それがもう当たり前ってことは、なんて言うんだろう、地域のこう、コミュニケーションツールとしてその美容院があって、はい、で、しかもお母さんがですね、わざわざ来なくて、その子供だけ、小学校4年生とか2年生の子が一人でやってくるの、
はい。
安心して預けられるっていう意味では、やっぱりその昔からの縁があって、でそこにこう東京から帰ってきた、なんか修行して帰ってきた人がいて、もう信頼関係が成り立ってるわけですよ。
はい、
だから治安がいいんだなと思いますよね。
そうですよね。だって山道とかを子供だけでね、歩くっていうのもそうですし、そこにたどり着けるということは、子供の足でもまあまあ歩けるところに店があり、
そうです、
っていうことですもんね。
だから本当にそれを見てて、はい、ああ、もう本当にお母さんたちが安心して子供を放り込めるっていうのも変なんですけど、はい、で、しかもお母さんたちが働いてる、で、なおかつお母さんたちもここに来てるんだろうなって思いますし、はい、その子供のカットに、まあ、それこそ1000円とか1500円とかなんですけど、お金をかける、かけない人はかけないので、
はい、
やっぱりそれぐらいこう景気がいいんだなっていうのも変なんですけど、うん、本当にどんよりとしてる集落とかはあるので、
はい、
でもそうとはなくて、本当に流動性がね、ある、お金の流動性があるところってすごくいいところじゃないですか、
はい、
だから子供のカットにまでわざわざこう、なんて言うんだろう、自分でやらずにお金をかけるってことは、お母さんがすごく活発に働いている、うん、忙しい、お母さんが忙しいってことはいいことなんですよ。
そうですよね。結局女性が元気なところは、なんかまあきっと少子化も食い止めね、緩やかだろうし、なんかそもそも預け先があるからそういうことが働けるわけで、きっとどんどん移住者も増える余地があるエリアっていうのがなんとなく推測できますし、もちろん開示されているその役所とかのデータだったりとか、はいはい、当然目を通すわけじゃないですか、
はいはい、
待機児童の数、だったりとか、どこが廃校統合になってるかとかで、なんとなく子供の、ね、数だったりとか公表されてるわけなので、ってなった時に、その開示されてるデータと実際に足を踏み入れてみないとわからないデータってあるじゃないですか、
はいはいはい、
その病院でなんかどんな質問どないですかみたいな、次になんか何を聞いたら この土地ありかなみたいな、
どうして帰ってきたんですかですよね。
ああ、
やっぱ東京で修行して帰ってきた時に、はい、やっぱりそのどういうきっかけなのかっていうのが個人的に知りたいなと思ったんですよ、はい、で、なんか静岡県って実は日本で一番県外に出ないはい、らしいんですね。
あ、そうなんです
ね。はい。で、住んでみて分かったんですけど、はい、あったかいからですよね。
ああ。
あったかいんですよ、本当に、はい。で、やっぱり静岡県の南って全て海なので、
はい、
もう太陽の光浴びまくりじゃないですか、どこにいても、はい、浜松にいても、
はい、
伊豆にいても。なんかやっぱりこんなにあったかくていい場所にいると、なんか、しかもこう、まあ、地下が東京とは全く違いますから、
はい、
なんかこうやっぱ東京でバリバリ働いて、20代はね、それもちろん表参道とか青山とかすごいキラキラしたところに惹かれるけども、やっぱり子育てをしようとか落ち着いて店を構えようってなった時に、はい、東京ですごい高い賃料を払ってやるか、もしくはまあ家賃遠のある家に帰って地元に帰ってってなる時に、みんななんだかんだ言って地元に帰ってくるっていうことは、はい、なんかそれだけなんて言うんだろうな、それだけいい、私は静岡県民ではないんだけど、はい、静岡県民にとっても、一回、静岡県を修行で離れた人たちにとっても、帰ってくる ていうことがどれだけいい場所かっていうのがやっぱわかるんですよね、う
ん、いやなんか本当にしかも温泉が出る土地ということで観光資源もありますし、
はい、
観光の人がまあちょこちょこ来るようなあのところでその静かだけど寂れていないっていうところだったりとかもポイントなのかなって思うんですけど、今はインターネットで何でもネットスーパーだったりとか、はい、EC で買えるじゃないですか、
はいはいは
い、買い物って本当に離島とかでない限り送料とかも困らないですし、
はいはい、
あのすごくアクセスっていう部分はあの、まあ、今の拠点本拠点の関西からのアクセス面だったりとかも大事だと思うんですけど、はい、その物件を選ぶってなった時に、はい、エリアが決まった物件をいざ選ぶってなった時になんか一番重視されたものだったりとか価格以外になんかどんなところを気をつけて考えました？
あ、そうですね、なんか特に私絶対温泉に入りたかったので、はい、もう温泉付きのマンション、はい、もしくはもう温泉の、あの、まあ、管理できてる出る別荘地っていうのは決めてたんですね、
はい、
でそうなった時に初めて自分でもうマンスリー借りていろいろ住んでみて、はい、まあそのね、あの私が踏んだ地雷の数々は同人誌を読んでいただければ、はい、もう本当にね全ての地雷を踏んだのではないかと思うぐらいに、はい、割といろいろあの経験はしてるんですけれども、はい、私がやっぱり重要視したのはあの温泉って実は25度以上は温泉になるんですよ、
はい、
でも25度のお水じゃないですか、
はい、
寒いから入らないですよね。
入らないです。
だけど温泉25度以上は温泉だから大抵沸かすんですよね。
あ、ガスでまた
ボイラーで沸かして、
はい、
で大浴場とかでも自分のところに実は源泉は所有しているんだけれども25度ぐらいしか温度がないから、
はい、
大浴場のお湯は全部沸かし湯ですね、はい、っていうところがあるんですね。でそういうのは全部管理費にかかってくるんですよ。
アドオンされてるんですね、そこに
も本当に、はい、あの、なんだろう、光熱費がかかってきちゃうから、はい、すごく高く感じちゃう。
はい、
やっぱりその、二拠点になると皆さん、やっぱり暖肉コスト、
はい、
維持費をすごく気にされるじゃないですか。で、ヴィンテージってやっぱり維持費が高くなっていくから、本当にこの辺で、例えば1万円とか5万円とかで物件は売り買いされてるんですけど、大抵管理費が8万とか9万とかなんですよね。
そうなんですよ。特に大浴場とか公共の、その公共というか、その住民の共有スペースにお金が、施設にお金がかかるようなところはすごく高かったりとか、あと管理費とまた別に修繕積立金がかなり重かったりするっていう、
はいはいはいはい、
これはあの毎月かかるものですし、
はい、
あのね、後から値上がりしてったりするので、
はい、
やっぱり足りませんでしたっていうマンションがね、今都内とか全国各地であって、今は払えてすごくあいいじゃんと思っても、今後空き家が出たりとか、滞納される方がいたりとかした場合に大変なことになるっていうのがよくいろんな土地でありますけど、
はい、
その辺のここの住民、この管理体制なら大丈夫っていうのって、なんかどんなところで、
まあ、記事よく見るのが一番いいんですけど。
はい、もう最初からすごいクロートの意見来ました、うん。管理組合の議事録を。
はい、議事録めちゃくちゃ面白いですけど、
ね。面白いです。
はい、なんか、なんですけど、こう、議事録のやばさとかを語り始めるとめちゃくちゃ長くなっちゃうから、
はい、
すごい、まあ、初めて、その、物件が欲しいんだけど、はい、どこを基準に買ったらいいのかわからないっていう方のために、一つ、やっぱりその、私が見てほしいのが、そこで、温泉マンションだと、特に。温泉マンションだと、はい、そこの管理しているのが、源泉なのか、それとも、買ってるお湯なのかをまず、見極めることですね。
はい。はい、本当に湧いている温泉を、管でこう持ってきているところと、外部から買ったものを、入れてそれをトラックで運んでたりとかね、いろいろ。
そうですね、もう本当にトラックで運んでる場合もあるし、この辺だと源泉がね、もともとこの辺っていろんな方がもう個人で源泉を所有されてる方が昔はすごくたくさんあったんです、はい、だけど温泉って実は10年放置するともう温泉カウントじゃなくなっちゃうんですよ、は
い、どういうことですか？
つまり10年例えば湧いて勝手に湧くじゃないですか、
はい、
でそれを例えば温泉としてちゃんと登録をして使用し続けないといけない、
はい、
でもちろんその使用し続けるためには排水とか使うから、
はい、
まあ、もちろんその分のお金も払わないといけないんだけど、大抵の人は昔温泉が出るって言っておじいちゃんとかがすごい喜んで家に温泉を作ったんだけど、はい、もう別にいらないから管理がしきれないから、
はい、
もしくは やっぱり湧いてても25度とかあったりするんですよ。でそうすると結局高い金を払って沸かさないといけない。
はい、
いや、そこまでじゃないわ、みたいなね、人たちがね、そういう声を実は修善寺でいっぱい聞きまして、
はい、
それで、なんかもう10年経つと、もう、言ってみたら、温泉を汲み上げることができなくなっちゃうんです。
はい、
なんかこれは法律で決まってるらしくて、
はい、
だからこうそうやって所有その温泉を放棄する人もいるし、逆にその温泉社って言って、
はい、
温泉を管理してる会社があるんですよ、専門に、はい、そこが温泉を買っていくんですね、源泉を買っていくんですよ。でそれを旅館とかに売るんですよ。
へえ、そういう資産の使い方もあるんです。
あるんです。でその温泉社は温泉のプロだから、はい、そのいわゆるこう例えば新しい旅館が建ちました、リゾート旅館が建ちます、もしくはリゾートホテルが建ちます、
はい、
でそこに温泉をそこは温泉をめ、まあ言ってみたらこう売りにしたいっていう時に、まあ自分の管理している源泉の中から一番近くて、まあ暖かくて質のいいところとパイプをつなぐわけですね、
はい、
でそこで言ってみたらまあ送り湯っていうんですけど、そうやってこう源泉を売ってる、そういう会社がたくさんあります、温泉地には、
はい、
でその温泉社さんがに売るんですよ、個人所有だったもの。でそうすると、まあ、買ってくれるし、温泉車は温泉車でそれをね、旅館に高く売るわけだから全然いいしっていうことで、どんどん個人所有をしている人が少なくなってきて、はい、大体もうこういうリゾート地でも温泉車さんか、もしくは昔々建ったヴィンテージのマンションが、
はい、
源泉を所有しているんだけども、やっぱりその住人が少なくなっちゃうと、その温泉の源泉を管理しきれなくなっちゃって、でも放棄。でもシルクはもう温泉車に売却みたいな話はすごくよくある話で、
はい、
だからその実際にそのお風呂に出てるのが温泉、自分とこの温泉なのか温泉車から買ったお湯なのかっていうのは割とあんまり公表されてないんですよね、はい、だからちゃんとこう調べないと、なんでこんな高いんだろうと思ったら温泉車から買ってるお湯だったとか、はい、
なるほど。で、また配管の問題もあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
なんかその温泉のその水を運ぶものがやっぱり壊れて劣化したまま放置されちゃってたりとか、はいはいはい、あと本当に駐車場とかも、なんかその機械式の駐車場が壊れてるけれども、まあ今埋まってないからもう修理しなくてもいいんじゃないかみたいな、なんか話になったりとか、あれなんか買うときと条件変わってるぞっていうことがどんどん想定されたりすると思うんですけど、このすごく築年数ってどこまでお話しして大丈夫なんでしたっけ？
75年でいいです。75
年。はい、ありがとうございます。そうなんですよ。75年で相当古いマンション。はい、結構それで98万円で買ってるわけですから、はい、先生、はい。本当にこう、どこまで賭けの部分、結構、まあ、どんなに調べたとしても、賭けの部分結構大きいじゃないですか。
はいはい、
でもちろん、共有部分が綺麗かどうかとか、なんかそういうのは都内だったり、そっちのマンションでも皆さんチェックされるかなと思うんですけど、はい、そのマンションの管理の議事録を読むと、その温泉が買ってるやつか、湧いてるやつか、調べるとか、
はい、
まあ、その他にも、激安物件を掴んだら、実は安いのにはもちろん理由があったりするわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
それで飛び込むぞ、やめとけの LINE とかで、なんか一番判断軸として大切にしたのとかってありますか？
まず、
はい、
私いつも最近ね、株式投資をやりたい人が増えて、周り増えてて、
はい、
いろいろ聞かれるんですよね。やっぱりその、はい、どこを判断基準にしたらいいか、
はい、
いろいろ聞かれるんですよ。私いつもそれに対しても、このマンションに対しても、同じことを言うんですけど、
はい、
まず自分が何が欲しいのかを明確に言語化できますかっていうんです。
ああ、自分の中の要件定義？
そうなんですよ。分かってないまま、
はい、
欲しい欲しいっていう人いるんですよね。
はい、
なんか、みんながやらなきゃいけないから、株式投資新ニーサになったし、新ニーサ始めてみようかなとかいう人がたくさんいると思うんですよ。
はい、
で、私の周りもいっぱいいるんですよ。
はい、
で、私なんか最近なんかこう、塾長って言われてるんですけど、なんか、こう株式投資の話をね、するときに、イデコとニーサの違いが分かってない人間に、まず何から話せばいいんだろうって思うんですけど、
はい、
その時にいつも言うんですよ。いくら欲しいんですか？
はい。
何が欲しいんですか？
はい。
どうしたいんですか？っていうのが明確にしなさい。それは投資スタンスだから。
はい。
投資スタンスが決まってないのに、買えないでしょ。何を買っていいのか分かんないでしょ。って株式もすんごい高い株もあれば、安い株もあるので、はい、いくら欲しいのか、なぜ欲しいのか、
うん、
っていうのを明確に言語化してみましょう、はい、まずっていうんですね、
はい、
でそうすると今うちのなんか熟成っていうか
友達です、
友達なんですけどなんかもう皆さんね、なんか私もそうなんですけど、あの子供の習い事代を出したいですとか言うんですよ、
はい、
あとはあのパーソナルトレーニング代を出した
い
とか言うんですよ、
はい、
だいたい月に 3,4 万ぐらい、
はい、
いいでしょう、それぐらいがまず一番いいでしょうと、じゃあ月に 3,4 万取れるためにはどうしたらいいのかっていうのをやりましょうねっていうんで始まるんですよ、
はい、
だからつまりまず目的をはっきりさせないと、はい、そのなんて言うんだろう、手段も教えられないわけですよね、うん、だから私はまず温泉をが部屋で入る、
はい、
りたかった、
はい、
なぜならばあの物臭なので、あの大浴場などに行きたくないわけですよ、寒いのに大浴場などに行ってなんかこうなんか銭湯番長おばさんみたいなあの人と話すのも嫌なんですよ。嫌なんですよ。
主がいますから、
はい、はい。私はもうずっとなんか温泉に浸かりながらネットフリックスが見たいわけですよ。
はい。
だから、部屋で温泉が入れるっていうのがもうマストでした。
はい。
ってなると、まずここで絞られますよね。大浴場は全て。
なしで。で、なおかつ温泉があの入ってるっていうのは、基本的に、まあ、新しく施設作るっていうのはすごく大変というかできなかったりするので、もう必然的に古い物件というか。
古い物件か、もしくは別荘の一軒家になりますよね。
はい。
はい。
そこで、次の条件が。
次の条件が、温泉と私はビューだったんですね。
はい。
なんか、温泉入れる、あの、部屋はもちろんいいんですけれども、私、あの、海が見たかったんですよ。
はい。
だから、とにかくビューだと思って。で、あの、これはやっぱり一つの大きな、あの、選択肢だと思うんですけれども、はい、あの、すべての物件は場所なので、
はい、立地です。
なので、あの、もしリゾートマンションで、あの、ここもね、あなたが何を望むかっていうのなんですけれども、私は海を望むので、
はい、
海が見える物件が絶対マストだった。だから、海の見える物件を探しましたってことなんですよ。で、そうすると、やっぱり優先順位として、海が見えて、部屋で温泉が入れてっていうとこから始まるわけです。
はい。
なんか、そうすると、大体価格帯とか物件とかも絞られてきますよね。
はい。
あの、私の同人誌の中でも、あの、ちょっとあの、温泉を諦めて逗子に行ったりとか一回してるんですけど、はい、やはりそこで、自分がどんなに温泉を愛してたかを、こう、まざまざと思い知らされて帰ってくるわけですよ。はい、私はあのようなね、あの、すごい、なんかこう、なんてキラキラした人たちがいるところには無理。私はもうこの昭和の伊豆でいいってなって帰ってくるわけですよ。
はい、
その時に、やっぱりその、なんだろう、自分がどんなに温泉が好きかとか、海だけじゃ満たされないことがわかるわけですよね。
うん、
だから、やっぱりその、マンションとか、その別荘地を選ぶ時に、自分が何が望んでて何がダメなのか。
はい、
例えばこの実は私の部屋に泊まって3日で、あの、同じマンションが欲しいって言って内見を始めた人、友達がいるんですよ。あの、もう買って、一回ね、申し込みをしたぐらいのつわものなんですけれども、はい、彼女は実は虫がダメなんです。
あ、そうなると、虫がダメとなると、下の階だと。
そう、ダメなんですよ。
そうですね。だから山も近いわけですから。
そうすると別荘地もダメなんですよ。
あ、茂ってるから。
うん。
なるほど。
ってなると、
はい、
ある程度高さのある、もしくは崖地に立っている、はいマンションってことになりますよね。
そうですよね。
で、その虫とかは割と、その、はい、なんて言うんだろう。明確にしとかないと、田舎あるあるなので、
はい、
虫が少ないって言われるとね、なかなか田舎には辛いじゃないですか。ちなみにここのマンション、虫本当にだなんかいないんですけど。
はい、なんかあと、私、あの、の近くの友達とかでも、都内とかでも、あの、ちょっとお庭とかがあると、夏すごいことになったりとかするから、うんうんうんうん、やっぱ庭師さんを入れなきゃいけなくて、そこのメンテナンス代がかかったり、で、それがまた、管理組合のお金がないってなるとコストカット対象になったりとか、切れないとか、で、どんどん茂って、もどんどん虫増えてどうするみたいになったりとかするっていうケースもいろんなとこでね、あるみたいですけど、ちゃんとそういうリスクがある上で、どこを選ぶのかとか。
そうです。何階を選ぶのかっていうのもすごく大事。はい、あの、どうやったって1階は、
はい、
まあ、庭付きとか、あとやっぱり、うん、あの、地面に近いので、はい、すごくやっぱり、あの、 まあそうですね。私は避けますね。どうしてかっていうと、はい、やっぱりこう私も虫が嫌いだし、あと湿気が上がってきやすいので、はい、床が全部やられてる可能性がすごく多いんですよ。だから私は1階は買わないんですけども、でも1階はだからといって、じゃあ全然なしかっていうとそうではなくて、で、最近はやっぱりそのマンションの1階の庭付き物件があまりにも空き家になってるからということで、はい、だいたいその管理組合の方も1階だけペット科にしようかとか、お庭があるから。
はい。
ってなってくると、ことはまた別なんですよ。
はい、
ペットと一緒に来たい人が、一階を買ってくれるわけですよ。
はい、
だからそうやってどんどんこう規約を変えていく。そのためには、やっぱりその、はい、いい、新しい人たちと元にいた人たちが仲良くしてないといけない。
はい、
だから議事録を見た方がいい。議事録でものすごい、こう、なんか、血みどろの戦いをやってるところとかもあるわけですよ。
はい、
だからそうじゃないっていうのがすごくわかるから、議事録でちゃんと話が、いろいろな改革案が出て、ちゃんとそれを受け入れられてるかどうかっていうのを、まあ、チェックできるんであれば、すごくチェックした方がいい。ただ、議事録が見れるっていうのはもう実際にその、これを買いますっていう割と具体的になってから、だから、その前の段階でまず虫がダメとか、あとは本当に友達でやっぱりここはダメって言ってたのは、駐車場があるかどうかとかですね。
そうですよね、うん、2拠点でなんか特にそこを拠点にしてまたちょっとプチトリップとかあったりとか、あとお買い物とかもそれこそね、DIY とかだとある程度ホームセンターに行ったりとかするので、うん、まあ、駐車場があった方が便利だったりっていうケースもあるじゃないですか。
はい、
気にされる方はやっぱ駐車場が、
そうですね、あるかどうかなど、はい、あとは本当にそうですね、でもやっぱり管理費の問題がすごく一番大きいんじゃないですかね。
はい、
管理費がやっぱりリゾートだとすごい高いのがね、多いですよね。で、その中で、やっぱりその、管理費が抑えられているっていうのが、はい、ある程度、こう、築年数がいてても管理費が抑えられているっていうのがすごく、こう、なんていうんですか、大事なところなので、
はい、
なぜ管理費が抑えられているかというと、まあ言ってみたら、空き部屋が少ないからなんですよね。完全に。
ああ。なるほど。
うん。なんか、結局売れてない物件、空き家だと管理費入ってこないので、はい、まあ言ってみたら本当に 80% 以上でカードを捨てるのが一番いいわけですよ。
そうですよね。
はい、
で、それだけ気に入って定住されていたりとか、まあ気に入って買い手がいるっていう物件の証明にもなりますもんね。
はい。で、そのためにはやっぱりビューなんですよね。
ビュー。
私たちは温泉にすごいこだわるんですけど、はい、やっぱり男性はすごいビューがいいっていうのが、
はい、
男性が、こう、選ぶ理由の一つになる。
なるほど。
で、伊豆はやっぱりウィンドウとかされる方は、これ、ちょっとサーフィンはないんですけど、なんかウィンドウとかヨットとかはたくさんあって、やっぱ海が好きな方とかが、
はい、
マリンスポーツ好きな方とかが、やっぱりこう、移住先に選ばれるんですよね。で、はい、そういう男性がなんで、こう、ここかっていうと、やっぱりこう、新幹線で来やすいっていうのがすごくあって。で、房総半島の方に、やっぱり行かれるサーファーの方すごく多いんですよね。はい、だけど、ちょっと遠いですよね。
そうですね。車前提になりますよね。
なりますよね。
その、都心の通勤圏じゃないですか、伊豆までは。
うんうん。
結構そのいい感じのその快速的なのに乗れたりすると、うん、すごくピュンって行けたりとか。
そうですね。踊り子で本当に修善寺まで行けちゃったりするので、はい、そういう意味では、通勤とか、通いやすいかっていうのを男の人は割と見るんですよね。
はい、
で、そこの上で、やっぱり、やっぱオーシャンビューだから、オーシャンビューで、まあ温泉も入れたらいいよね、みたいな感じで、女子は温泉が上に来るけど、男性はビューが上に来る。はい、で、所有してるとどっちにも貸せたりとかどっちにも売れたりするから、はい、やっぱりどっちも抑えたいっていうのはすごくあって、でそれはなおかつ自分が気に入るだけじゃなくて実際手放すときに売りやすいっていうのがあるんですよ、はい、
まあ、そうですよね。どっちの需要というか横串感があった方が、
そうです、そうです、
こうどっちも取れる、どっちを希望してる人にも売れるし、ね、貸せるし、
そうなんですよ。結局は手放す時のこともやっぱり考えないといけない。それはどの物件もそうなんですけど。なんかその時にやっぱりすごく思ったのが、
はい、
やっぱりこう、ヴィンテージはヴィンテージってだけですごくこう、遠慮、なんかこう、ちょっとヴィンテージはっていう人はもちろんいる。はい、だけど、 このリゾートになってくると、はい、ビンテージしかないんですよ、はっきり言って。
そうですね。もう本当にこのお話面白すぎるので、ちょっと来週もゲストに来ていただき、ちょっとビンテージマンションで具体的にどんなところで今どう楽しんでるのかってお話とか、はい、DIY のお話もちょっとお伺いしたいなと思いますので、
はい、はい、来週も本当に。
本当だ、面白すぎて、で、しかも、やっぱりね、このポッドキャストも、やっぱりマンションとか家買いたいっていう、はい、アラサー・ミドサーの女性のリスナーさんがすごく多いのか、
はいはい、
おうちシリーズめちゃめちゃ聞いていただけていて、
はい、
でやっぱりコメント欄とかも、あと資産の話になってくるから、はいはい、個別にメールをいただいたりとかするので、はい、ちょっと楽しんでいただける方多いと思うので、はい、ぜひぜひリスナーさんも感想をお願いします。はい、また、同人誌のタイトルもね、今、入稿、絶賛入稿これからということなんですけど、はいはい、詳細が出ましたら概要欄にリンクを貼っておきますので、
はい、
またそちらも合わせてお楽しみください。
はい、
また、お部屋の様子もね、スーモジャーナルさんで取材した記事がございますので、そちらも、はい、ぜひぜひ。概要欄に貼っておきます。本当にありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。作家
の中田まどか先生でした。
はい、ありがとうございました。
ピースの小沢彩でした。働く女と〇〇と聞いていただきありがとうございます。ぜひ番組のフォローとレビューの投稿をよろしくお願いします。働く女と〇〇とは毎週水曜日更新となります。次回もお楽しみに。